ラオスの観光地で鳥インフルエンザが大発生しましたとなった時に、観光産業から場合によっては漁業、
そうで
こ
す
れ
ね。
も風評被害ですごい打撃
そ
を受
う
けると思うん
ね。
ですよ。
そうね。
じゃあ例えばそういうところに近づいて餌をあげてた。で、その近くでわしが鳥インフルエンザでした。船に乗って近くに行った人何人っていう話になって、その人が泊まっていた宿はどこだった、何日間滞在した、公共交通機関何使ったって、すっごい話になってくるんですよね。だから当事者もやっぱりそういうリスクのある行為だということをきちっと自分のものとして受け止めて、今良ければ全部いいじゃなくって、この行為っていうのが、例えば鳥インフルエンザでいうと、オジロワシではドイツでも鳥インフルエンザになって死んでるのが確認されてるんですよ。したら同じものが入る可能性は十分ある。それは鳥インフルエンザで死んだ可能性のある白鳥をオジロワシがガツガツ食べてる写真なんかも撮られてるので、それがラウスまで移動してきて、例えば糞をして、糞が足についたりくちばしから餌についたのを飲み込んじゃったりして、ということまで思いをこう巡らせてですね、やっぱりこういうものっていうのは自粛をできるだけして、ある一定のルールのもとで専門家を交えてルールを作るなら作るでやると。
これね、全部原因作ってんの人間ですもん
そう
ね。
なんですよ。で、もっともっと遠い話をしてしまうと、例えば街路樹の実のなる木なんていうのも、あれも人為的な餌付けに入っちゃうんですよね。
ああ、別にそういうつもりでやってなくても、まあ、確かにそうですよ
そう
ね。
そう、シマフクロウなんかは前お話した通り養魚場に来てると、あれだって餌付けといえ
まあ
ば餌付けに入っちゃうんですよ
ね。
ね。だから完全に切るということはできなくても、能動的な本当に動物に餌をあげるということはきちっとその自制をしなきゃいけないし、こと希少種についてはやっぱりきちっとルール化して、少なくとも届け出もしくは許認可というところを考えなきゃいけない。で、北海道では、まあ、条例でヒグマへの餌やりだけがダメっていうふうになってんですよ。生物多様性条例でね。
ヒグマだけ
ヒ
の。
グマ。だけども、じゃあヒグマだけだったら、そんな大した規制じゃないからいいじゃないか。法的根拠ないじゃないか。っていうふうに、まあ、法だけにこう従うとそうなるんですけども、やっぱりこう俯瞰的に自分のやってる行動を見ると、これが地域産業であったり、あるいはそこに住んでいる人たちに大きな迷惑を、それこそ一過性じゃなくてずっと
そうですよ
与える可
ね。
能性もあるので、それはもう慎重に慎重に考えた上でやるかやらないか含めて結論を出す。ただ基本的には野生動物は野生動物たる生活をきちっとリスペクトして、人間は慎むってことも大事じゃないかなと思います。
というお話だったんですか、オンラインは。
と、そういうことです。
今あなたがその餌をやったらっていう場合もあるでしょうしね、能動的な場合だったらね。
そうそうそう。だから一方でね、私の世代、みどりさんの世代は、そのバードテーブルを作るっていうのが自然に親しむっていう一つのツールとし
い
て
や、
積極的にやってた時もあるんで
昔
すよ。
愛鳥週間があ
そう
っ
そう
た
そう
時って
そう、
そういうのありましたよ
あり
ね。
ました。
巣箱を作ると
そう
か
です
ね。
そうです。鳥に餌をあげて近くで見えるとかね、それが環境教育だと思っていた時代もあったわけですよ。だけれども、今はその行為が、例えば病原体をばらまく、蔓延させる、サルモネラとか、そういうことにもなるし、それを待ち構えている、例えば餌台に来る小鳥を狙うために別の動物が待っているとか、いろんなことが考えられるので、やっぱりそれが全て環境へのプラスの効果だけではないということで
そう
すよ
です
ね。
ね。まあ何かをするその行為の前にまずはちょっと考えていただきたいなって気
と、だから身近
し
で
ま
はあ
する
んです
ね。
けれども、やっぱり一人一人がきちっと考
そうで
え
すよ
て
ね。
行動するというのが重要だと思いますね。